皆さん、こんにちは。今日はペンペングサの苗の、項目を説明します。で、今回題名課題なので、1番目の段落は、状況実例に書いてなっていきます。で、独裁と民主主義なんていう、題名の場合は、今の、世の中のことを考えない、書かないといけないですから、ちょっと難しいですけれども、今の世の中で、民主主義的な国っていうのは一応日本だよね。から独裁的な国っていうのは、いろんな国ありますけれども、もう大きいところでは、中国ってちょっと独裁的 だんだんそうならなくなってくるけどね。で、これはそれぞれ必然性があるんですね。日本のように豊かな社会になって安定してくると、民主主義じゃないとやっていけないところがあります。もし日本の社会で今独裁政権生まれたら、反対する人続出で、世の中が逆にうまく運営されていかないです。ところが、中国のような、巨大な人口を抱えている国で、まだ発展途上にあって、社会に、いろんな矛盾が生まれやすいところでは、民主主義を単純に行うっていうふうにすると、うまくいかないことが出てくるんだよね、結構。で、これは発展途上の国っていうのはそういう面は多かれ少なかれあります。発展途上の世の中がどんどん変化して、それに伴って矛盾がどんどん生まれているところでは、民主主義ってやってると話が決まらなくなってしまうので、ある程度独裁的なその権力を持った人が、推し進めていく。ちょうど日本の明治維新もそんな感じだったと思いますけれども、いろんな矛盾があるけどね、その矛盾をまとめていく強力なリーダーがいないと、社会がうまく運営できなかったっていうことがあるわけです。で、そういう実例を考えながら、当為の主題、これは言葉難しいですけれども、べきっていう言葉です。どうするべきかっていうべきっていう言葉を書いていきます。そして、この状況実例を書くときに一番大事なのは、今の日本の状況を書くってことなんですね。一般的な世界の話ではないです。それから、一般論として、どの時代にも当てはまる話でもないです。ないんです。今の日本の状況をどう捉えて、今の日本の状況で社会はどうあるべきかっていうそういう、この自分の足元から考えていくことが大事です。すると、今の日本の状況っていうのは、いろんな考え方ありますけどね、ちょっと民主主義が行き詰まってるんじゃないかっていう感じがなきにしもあらず、特に衆議院と参議院の二議院制とか与党と野党、いろんな意見があるのはいいんですけれども、全然話が決まらないっていうふうなことがあるとしたら、民主主義のマイナス面、単純に独裁主義になればいいっていうわけじゃないんですけれども、もっと民主主義っていうのは、強力なリーダーが生まれるような民主主義になっていくべきではないか、というような感じに自分の意見を決めていくことができると思います。あるいは逆の考えもあります。民主主義が徹底してないってこともあるんですね。なぜかっていうと金権政治が支配してるからっていうことがありますね。具体的な独裁者っていないんですけれども、本当の影の独裁者っていうのは、多分お金で政治や経済をコントロールしている人っていうよりも、そういうグループみたいな感じだね。そういうグループが政治を動かしていたり、マスコミを動かしているいたりしたとすれば、それは一種の独裁主義です。となると、日本に今必要なのは本当の民主主義ではないかっていうふうに考えることもできるというわけです。最初に自分が今の日本の状況で何をどうするべきかっていうのを考えたことを原点にして書いていく。そして、もちろん最後の段落でそれに対する反対意見の理解も入れていきますから、バランスの取れた意見になるんですけれども、最初は今の日本の社会で何が問題か、そして、何をすべきかということを意見の中心として書いていきます。で、2番目の段落は方法1番、3番目の段落は方法2番。で、方法1番、方法2番は、 まず一番としては人間の心構え。そのためには自分たちがもっとこうしていくべきだ。例えばね、決まったことにはみんなしっかり従おうとかね、いつまでもね、反対した人がそのリーダーになったから足を引っ張るとかそういうことしないでね、もう一旦決まったんだからよし、なるべく協力していこう、そういう潔い姿勢っていうのは結構ね大事です。そういうの心構えです。それから方法の2番っていうのはね、社会の在り方の方法です。それはどういうことかっていうとね、やっぱりみんなの意見がもっと反映しやすくなることが大事なんですね。インターネットはこんな普及してるのにね、選挙期間中はツイッターダメですとか、ね、なんか制限がちょっと多すぎる。そして、今の日本の選挙制度ってすごくややこしいみたいなんでね、お金もかかるしね。ですからみんなの意見がもっと反映されるようなその仕組み作りが大切だっていうふうに書いていったら、それが方法の2番になります。で、歴史実例、長文実例ってありますけれども、歴史上の、ね、出来事を書いていく。アテネの民主主義なんていうのはね、学校で習ったと思いますけれども、州具政治って言ってね、最初民主主義だったんですけども、だんだんレベルの低い民主主義になって、そのうち破綻していったような話を聞いたことがあると思います。そういう例を考えていってもいいですし、または歴史よりもね、人物の伝記で書いていってもいいです。明治維新の頃はね、日本の社会が大きく変わって現代の日本を作るね、一番土台になったものがね、生まれた時期ですから、明治維新の頃の人物、勝海舟とかね、西郷隆盛とかね、福沢諭吉とかね、そういう人の話をね、知っていると伝記実例書きやすくなります。人物の歴史または社会の歴史を実例として書いていくということです。で、ことわざの加工というのはこれまでの名言と違ってね、ことわざを引用していくんですけれども、ことわざっていうのは単純に引用するとかえって、陳腐な表現になる。陳腐ね、難しい言葉ですけれども、ありきたりすぎてかえってつまらない。当たり前ですね。自分の意見の裏付けになることわざを、みんなが知っていることわざを使って書くと、当たり前すぎてかえって説得力がなくなる。人間というのはそういうね、天の弱なところあるのでね、みんなもそうでしょ。お父さんとかお母さんにあんまり当たり前のことを言われると嫌になるでしょ。で、ことわざっていうのはね、加工して引用していく。で、どういうふうに加工するかっていうとね、言葉の一部をね、他の言葉に入れ替える。またはね、異なることわざを異なる分野に当てはめる。それから、反対のことわざを逆に加工する。で、一番考えやすいのがね、逆のことわざを考えていくってことです。自分の意見とね、反対のことわざを引用するんです。でもそのまま引用しちゃうと、ちぐはぐになっちゃいますから、自分の意見と反対のことわざを加工して自分の意見の中に引用する、ね、こういうふうに考えていてください。例えばね、その民主主義の弱点でよく引用されることわざが、船頭を多くして船山に登る、ね、ということわざを引用すると、私は民主主義が大事だと思う、船頭を多くして船山に登るということわざがあるがっていうふうに書くとね、自分の意見と反対になっちゃうので、今日本に求められているのは、その先導の多いことではなく、先導同士の意思疎通、コミュニケーション、協力ができていないことにあるのではないか、なんて書くと自分の意見にぴったり合うでしょ。そういうふうに自分の意見と反対のことわざ、当てはまらないことわざをうまく加工して当てはめていくっていうことです。それから、そのことわざの加工の他に自作名言。これはね、名言集の代わりに自分で名言を作るということです。で、自分の名言を作るというのはどういうことかというと、〇〇は A ではなく B であるというね、そういう言葉を使って書くということです。例えば、名言集の中に、 民主主義は教科書には書かれていないっていうね言葉があります。有名な言葉ですけどね、書かれているよっていう人がたまにいますけども、民主主義はね、あの教科書にあって、あもう完成しておしまいっていうんじゃなくて、日々みんなの実践の中で初めて生きていく、そういう意味で教科書に書かれているものではない、自分たちが日々作り出していくものだっていう言葉なんですね。でこれがなぜ名言になっているかっていうと、常識をねその覆すような真理が書いてあるから。で世間の常識っていうのは民主主義はもうできている、教科書にも書いてあるし参考書にも書いてあるしが常識です。でその常識を覆す真実っていうのは、その真理は民主主義は出来上がっているものではなく作り上げていくものだっていうのが本当なんですね。ですから常識に反する真理ということで、民主主義は、教科書に書かれているのではなくて教科書に書かれていないものだ、それが名言になっているということです。で同じように〇〇は A ではなく B であるっていう言葉を書いていくということです。そして最後に最初に書いた意見に戻ってまとめていく。そして書き出しの結びっていう言葉がありますけれども、これは書き出しのねキーワードを結びにも使って書いていくっていうことです。ですから最初状況実例ですから、状況実例書き出しをちょっとね条件の書き出しなどで工夫しながら書いていくといいと思います。またはこの切れ味のいい表現を引用して書いていって、そして結びにその書き出しのキーワードを使ってまとめていく、ね、これは難しそうに見えますけど、実は簡単で結構効果の高いやり方です。いろいろ項目が、ね、増えて大変ですけれども、頑張ってやってください。